TB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町茅野茂二部隊のアイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は時制の表現の1回目、現在形についてお送りします。
イランカダプテ、茅野茂です。今日も一緒にアイヌを勉強しましょうね。
イランカダプテ、吉田真理子です。今朝もよろしくお願いします。今日はレッスン23、時制の表現の1回目、現在形についてお送りします。
タントモロラ、モロラン、ウン、カラパ、一つ一つ言うとく、アラパ、私が行きましたとなります。2番目、タント、サルプト、ウン、タロー、アラパ、今日タローはトミカへ行きました。タント、札幌、現在の札幌園、心へカシアルパ、今日私のおじいさんは札幌へ行きましたな、アラパということ。このモルオランというのは、モルオランの古い言い方はモルオランと言ったと聞いております。そしてアラパワイさん、今日はモルオランへ行きました。タントサルプト、今の北海道サル郡富川町は、昔はサルというのは、このサル川の河口から今のサラバまでは、今の地名でいうとサラバまでの間はとても広い広い湿地、馬が入ったら抜かって見えなくなるぐらいのひどいところだった。それをサルプト、サル川の河口の湿地のあるところ、それを今富川というふうに名前変わっています。それから3番目、タント札幌、心へカシアルパ、今日は札幌へ私のおじいさん行きました。札幌の地名についてはいろいろサリポロパキとかいろいろ言うそうですけど、私は地名の方は専門ではありませんので余分なことは言いませんが、まあ、今の札幌は有名になりましたね。それで、そしたらいつものことだ、一緒に行くぞ。
この講座には茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山留美子さんにもご協力いただいています。
タントモロラン、カラパ、
タントモロラン、カラパ、
タントサルプトン、タロー、アラパ、
タントサルプト
ゥ
ン、カロー、アラパ、
タント札幌、心へカシアラパ、
タント札幌、心へカシアラパ、
で、このエカシという言葉は下の方でいろいろあるけれども、よく日本語で言うとおじいさんって、ジジイとかクソジジイとかって悪口にも言うけれども、俺は子供の頃エカシと継承もついているような感じでした。ですからエカシ兵とかフチ兵とかって挨拶言葉前に出たと思うけれども、エカシったらただ呼び捨てでなくて継承も含まれていたような気がしました。で、このエカシという言葉いっぱい使われる、よく使われる。ただこの裏ひげ伸ばして中身さっぱりないのに、ひげさえ伸ばせばエカシになってるおじいさんいるけどね、ひげさえ伸ばせばエカシってと思ういただけないんだけども、俺エカシチュアルの大嫌いということはね、アチャボっていう、
アチャボ
っていうのおじさんっていう意味なのよ、
はいはい。
俺だったらアチャポって言われるんだら、おじさんっていうね、そういうことの方がいいです。エカシって、それはエカシに違いない、孫もいる、間もなく子も生まれるかもしれんから。だけれどもエカシというのはその時によっていろいろな使い分けあります。そして昔二部隊でマサオアチャ、それから聖地アチャ、 いろいろなそのアチャボというのそのカンタロアチャ、そのカンタロウという人の略称、アチャボの略称なんです。カンタロアチャ、マサオアチャ、アチャボと言わないでアチャだけで言った、そういう人がいました。さてそれでは行くぞ。マキちゃんから行くか。タントモロランウンカラパ、
タントモロランウンカラパ。
カラパがク、アラパが喋るときにはカラパになるから覚えておいてね、はい、もう一度言いましょう。タントモロランウンカラパ、
タントモロランウンカラパ。
今日私はモロラン行きます。2番目、タントサルプトゥンタロアラパ、
タントサルプトゥンタロアラパ。
今日太郎は富川行きました。タント札幌運心へかしアラパ、
タント札幌運心へかしアラパ。
そう、さっきも言ったへかしというのはおじいさん、うちというのはおばあさん、継承をつけているような気持ちでえかしさんとかふちさんとかと言わないでえかしふちという言い方で言いました。今度はルミ子か。タントモロランカラパ、
タントモロランウンカラパ。
タントサルプトゥンタロアラパ、
タントサルプトゥンタロアラパ。
タントサッポロウンココロエカシアラパ、
タントサッポロウンココロエカシアラパ。
発音良くなったな、みんな。面白くねえな、少し待ち合ったのに。さあ今度は白尾くん行くぞ。
はい。
タントモロランカラパ、
タントモロランカラパ。
タントサルプトゥンタロアラパ、
タントサルプトゥンタロアラパ。
その質疑だ。タントサッポロンククロエカシアラパ、
タントサッポロンククロエカシアラパ。
ということでもう一回みんなで一緒に行くぞ。はい。タントモロランカラパ、
タントモロランカラパ。
タントサルプトゥンタロアラパ、
タントサルプトゥンタロアラパ。
タントサッポロンククロエカシアラパ、
タントサッポロンククロエカシアラパ。
おう、みんな発音良くなった。
アイヌ語の解説です。
アイヌ語の動きを表現するいわゆる動詞は未来や過去を表す場合でも変化はしません。話の内容次第であり、明日がつけば未来となり、昨日がつけば過去となりますということを書いてありますね。だからここであるのはタントサルプトゥン今日ですね。タントサッポロン今日ということがついているから、動詞の過去形でなくて今日のことをここついているな。よし。
アイヌ文化の紹介。
女性が首から胸にかける、もの、神祭りや人が死んだ時に使えます。起源は不明。サハリン旧カラフトの方から渡ってきたものと推定されます。大きな円形の部分をシトキといい、直径15センチぐらい、紐についている玉はコンル玉、ガラス玉と言いますが、コンル玉というのは透明なやつはコンル玉、そして青になれば周人玉、それから緑になれば青は周人だから、黒いのは黒い玉、白黒。アイヌの色の表現そう多くなくて、例えば赤いというのは本当に赤いやつはフレ、
フレ、
少し赤いやつはルフレ、さっと赤い
ルフレ、
ルフレね。それから、やや赤いやつは、今言ったさっとちょっと赤いなルフレね。本当の真っ赤になるとソンのフレ、
ソンのフレ、
本当に赤いというふうに言い方は、フレクネレタラ、 というのであまりたくさんありませんが、色に対しては、上、尊のとか、ポンのとか、ルーとかという言葉をつけることによって、うんと赤いとか、少し赤いとか、本当に赤いという言い方になりますね。それで、玉さえというのは、これ女性から女性に、嫁に行ってもどうでも、女性から女性に伝わるものです。それで、うちで国指定の重要民族資料になったや、アイヌの石踏みという本の表紙にもなっているんですけども、その表紙のになっている玉は、二谷宇之猿という人、それが古い方の私の家内の先祖、その次が貝沢豆、そこへ伝わりました。貝沢豆から私の家内、貝の玲子に伝わりました。
はい、
で、貝の玲子から貝の玲子の娘の直江に伝わりました。それから直江の子供の恵みに伝わりました。で、恵みが首に下げた。そういうことで、目の子エペカ、アエルケシコロという、ルケシコロというのは伝わると、伝えるということね、ルケシコロ、
ルケシコロ、
アエルケシコロというのは、メノコエペカというのは女性から女性へ、伝わるということ、この玉さえ首飾りのことであります。それはうちの資料館にちゃんと国指定重要民族資料としてありますから、このラジオを聞いた方はぜひ見にいらしてください。
古いものだとどのぐらい前から伝わっているんですか？
もういつの時代かわからない。
代々
伝わってる。これぐらいはっきり伝わったのはそうないです。うちの家内の先祖から伝わったもの。
平凡社の新書のアイヌ祭事記の225ページにこの玉祭を身につけられた茅野先生のお孫さんの写真が載っていますので、
ね、写真ね、
はい、ぜひご覧になってください。
はい、時間になりました。次回も一緒に勉強しましょうね。
来週はレッスン24、時制の表現の2回目過去形についてお送りします。
水ぬはエンコレアーニ
ー、水ぬはエンコレアーニ
ー。アイヌ語ラジオ講座をインターネットで聞くことができます。 STB のホームページのアイヌ語ラジオ講座のサイトにアクセスすると、これまでに放送になった講座をリアルオーディオで聞けます。ホームページのアドレスは www.stv.ne.jp で、 STB のホームページから STB ラジオを開いてアイヌ語ラジオ講座をクリックしてください。初めての方、一度聞いた方もぜひアクセスしてみてください。